竹内えりかのワクワク子育てカフェ。こんにちは、竹内えりかです。ここでは日々の生活が今より少し楽に、そしてより楽しくなるような子育てのエッセンスをお伝えいたします。本日はマスク着用でお話しさせていただいています。さて、今日も専門家をお招きしてお話を伺いたいと思います。今日のゲストは日本キッズ食育協会代表理事の榊原理香さんです。こんにちは。
こんにちは。
2回目の出演ということでよろしくお願いします。まず、今の活動を教えてください。
はい、幼少期のお子さんに、食育を伝えていくっていう活動をしています。
食育、なんか講座とかいう形で。
そうですね、あの子どもたち向けには、青空キッチンという、あのスクール、料理教室と幼児教室を融合した食育スクールを展開しています、
はい、で大人、じゃあ子どもには実際に料理をしながら食育っていうのを経験してもらってるってことですね。
そうですね、一緒に作って、
大人向けには、
大人向けには、あの資格講座の展開をしていまして、キッズ食育トレーナーという資格が取れる講座を実施しています。
それって取れるとどんな活動されたりするんですか？
そうですね、あのジュニアトレーナーさんは、あの身近なお子さん、自分のお子さんだったり、ご近所のお子さんに、伝えていく、一緒に料理をする、という形で動けますし、認定トレーナーさんまで来ていただくと、この青空キッチンのスクール展開をしていただく権利があります、
そうか、さっき子どもに教える教室がありますよって言った、それが実際にできるようになっていくってことですね。
そうですね。
これをご受講される方ってもともとはそれをやりたい方、それとも料理が好きとか、どういう理由で来られることが多いですか？
そうですね、どちらかというと、自分のお子さんに何かしてあげられることはっていう形で検索していただいて、あの食育を教えられたらいいなっていうことでいらっしゃる、で受けていくうちに、ちょっと私も仕事にできるかもっていう感覚になっていただけるので、そのままあの認定トレーナーまで来ていただけるパターンが多いかなと思います。
じゃあ、その資格を受けると、料理の知識、食育の知識ですね、と料理の知識も得られて、青空キッチンという教室が開けるっていうことですね。
そうですね、あの、一番の特徴は、お子さんの行動パターンや発達段階を知って、子どもに伝えることが上手くなります。
それ具体的に何か言えます？
そうですね、例えば声のかけ方とかも、あのこのタイミングで早くって言わないで別の言葉で伝えてみましょうとか。
なんか今ね、食育って難しいけど、こう料理教室っていうとどうしても栄養とか、なんかいっぱい食べさせましょうとか、そういうのが一番頭に浮かぶんだけど、そうじゃなくて教え方なのかしら。
そうですね、
子供と料理の楽しみ方、
はい、どうやって伝えると子供が楽しくって、そのまま自分もやりたくなっちゃうかっていうところをやります、
じゃあここの資格を取ると子どもが自ら料理を作ってくれる。
そうですね、自分の体のこともなんとなく体感していくので、これを食べといた方がいいかなとか。
やっぱりそういう栄養関係もやるってこと
ですね。そうですね、お腹が空いた時もこうスナック菓子ではなくて、ちょっとこうおにぎり作ろうかなとか。
それすごい、ね、ちょっとお腹空いた、僕自分でおにぎり作るねって言ってくれたら最高ですよね。
そういう子続出です。
あの世の中のお母さんたちは、ママお菓子ないって言われて
そう、本当にそうですね、うちの子もそうでしたから
で、この青空キッチンっていうのはね、料理教室ですよね。子ども向けの料理教室。
そうです、子ども向けです、
なんか全部そのレシピが用意されてるっていうことですが。
そうですね、レシピ、先生向けにはレシピと、教材のワークドリルと、指導案、セリフ付きのこう指導案と、あと学習のビデオ、先生向けのビデオがあるので、見ていただいて、そのまま実践していただく
ことです。すごい、だからもうそれが届いて読んで練習すれば、そのままやればいいってことです
よね。そうですね、
多分そもそも料理好きでやられてると思うんですけど、考えていくのと準備と大変ですもんね。 そもそもね、これを始めたきっかけっていうのは何だったんですか？
もともと私も、料理は好きなんですけど、料理講師もやってましたし、料理教室での仕事もしてたんですけど、実際子供に、自分の子供に教えるってなった時に、無理だなと思ったんですね。
お子さんができた時にね。
そうですね、一緒にやりたいのは山々だけど、まず男の子だし一緒にやるってなって喧嘩になったらお互いいい思いしないから、何かいい方法はないかなって考えた。
大体面倒起こしますもんね、一緒に料理してるとね
やっぱり大人のスピードでどうしても見てしまうので早く早くとか言ってしまいそうだなって思ったんですね。
で、教室で、他人が教えた方がいいっていうのかな。
もうまさにそうです、
ね。はい、そうしたら学んできて、ママこれ学んできたからやってみるよとやってくれると。
そうですね。
そうか、だから世の中に料理はやれるようになってほしいし、料理の喜びも知ってほしいけど、ちょっと教えてると喧嘩になっちゃうっていう人、自分と同じことを考えてる人がいるのかなっていうことですね。
あと日々やるのはやっぱ時間もないし無理だなと思ったんですね。
そうか、それで今の教会でこういうのを始めたってことですね。はい、でね、今日はね、実はつい最近本が出版されたということで、その本についてちょっとお聞きしたいんですが、6月ですね、ちょっと本のご紹介させてくださいね。
ありがとうございます。
海流社から出ている親子でできる楽しいレシピ本、3歳から始めるお料理レッスンっていう本ですね。これ、ちょうど6月に出版されたと。
そうですね、
おめでとうございます。
ありがとうございます、
どんな本になるんでしょうか？
本当に小さいお子さんでも作れる工程をたくさん取り入れていて、だいたいもう10分以内には完成が見えるような仕上がりになってます。
3歳だから、3歳から何歳でもいいってことですね。
そうですね、
3歳からもすぐに始められる。
はい、スクールの対象は小学校6年生までですけど、3歳から入れるので。
これって子供だけで作るんですか、それとも親子で作るのかしら？
スクールは子供だけですけど、本は親子で一緒にっていう形に編集されてます。
へー、なんかね、内容をね、すごい簡単なのがあるんですよ。ピーマンのチーズ巻き、ピーマンとチーズをベーコンで巻いたものですね。
そうですね、
炒めたんですね巻き巻きしてる子供の姿が
巻くのが楽しいんですよね。
でね、カレーピラフ、お星様の形をした人参が乗ってますね。
はい、もう型抜きするだけでテンションアップで、オクラを切ったらテンションアップで、
これね、ハンコ、残ったのハンコにしたりとかしたくなっちゃう。工作みたいですよね。
そうですね、手先を使うメニューもふんだんに取り入れてます。
なんか多分ね、コロナの時期に子供がずっといてね、料理作るのお母さん大変だから普段やらないけど、多分親子で料理をね作った方いっぱいいると思うんですよ。なんかこの本でも、なんだろう、特に特徴、こういうところが特徴ですってみたいなものあります？
レシピももちろん簡単に仕上げてあるんですけども、親子でこういう会話をしてくださいねっていうヒントが書いてあるんです ね、
そう、本自体は1ページずつのレシピになっていて、何ページある、何種あるんでしょうか、ね、
80
ですって。でね、そこに会話のコツっていうのがあるんですよね。例えば土鍋でご飯炊くときに、お米ってどんな感触とか、何回洗うといいかななんて会話がありますね。これなぜこういう風に書かれてるんですか？
そうですね、お米ですと、まずこう炊く前の感触を触ってみて、炊いた後の食感とか感触を触ってみて違いを比べるとか
確かに確かに全然違いますよね。
そうなんです、大体出てくるご飯を見て柔らかいと思ってるお子さんの方が多いと思うんですけど、炊く前のお米、言ってしまえば、なってるお米、そう、写真見せたりとか、そういうところから
理科の実験みたいだ。
そうですね、知育の部分も入れてます。
なんだろう、こうコミュニケーションっていうことでしょうかね。
そうですね、コミュニケーションで、さらに五感を育てるっていうところも、意図的に入れてます。
五感っていうのは、さっきみたいに感触、そうですね、触った感触とか、他にどういうのがあるんでしょう？
あと味見も、大人は最後の仕上げの調整で味見をするんですけど、子供たちはもう素材も味見します
そうですよね。で、作り終わった時にお腹いっぱいになってくるとかすぐ吸いますよね、味見ね。
調味料とかも匂いを嗅いだり、うん、ちょっとペロッと舐めてみたり、うん、あえてそういうタイミングを設けてます、
うんうん、そうか。で、どうだったとかしょっぱかったねとかいうのも会話すると、す、ね、
表現力もつきますしね、
うんうんうん、あと学びも入れてるっていうことですかね。
会話をするときに、うんうん、100まで数えてみようねとか
そうか。だから炒めるのも何分とか、お湯沸かすのも何分とか、確かに時間ってね必ずありますよね。
そうですね、
スプーン何杯とかね、
はい、あとはこう観察をしてみようということで、うんうんうん、こう沸騰してくる様子を見てみようねとか。
本当に理科みたい、
はい、そういうのを入れてます。
へえ、じゃあ地域的要素、やっぱり教育的要素をも取り入れてるってことなんです ね。
そうですね、料理するだけでは、うん、やっぱりその学校やそのスポーツ系の習い事にどうしてもこう負けてしまうので、
うんうんうん、
料理もこんなに学べることがあるんだよっていうのを入れてます、うん、
あ、確かにアクティブラーニングだ
本当ですね、
すごい非認知能力のアクティブラーニングですね
、はい、
これねすごい面白い本で、ちょっともっと紹介したいところがあるんですが、今書店に並んでますのでね、3歳から始めるお料理レッスンっていう本探して手に取ってみてください。最後になんですが、まあ、そっか、料理大切だな、やってみようなんて今お話を聞いて、いただいた方、お母さん、子供と一緒に家庭で料理してみようかなっていうお母さんにちょっとアドバイスっていうかポイントっていうのがあったら教えてください、
はい、そうですね、どうしてもお子さんもやりたいやりたいって言ったのに、うん、途中でどっかに行ってしまったりとか急に違うことに興味が散ったりというのはよくあることなので、うんうん、1から10まで全部やれなくても、うん、許してあげてほしいし、うんうん、たくさん褒めてあげ、できたらたくさん褒めてあげてほしいなと思います。
重要ですね。だいたいイライラするポイントがそこですもんねまずやりたいと思ったことを褒めてあげましょうってことですね、はい、はい。さあ、いかがでしたでしょうか。本日のゲストは日本キッズ食育協会代表理事の榊原理香さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
竹内恵理香のワクワク子育てカフェ、ここまでのお相手は竹内恵理香でした。また次回お会いしましょう。